名も知らぬアフリカゾウの君、ダン・シャノン。東京から20年ぶりに名古屋へ帰ってきたとき、真っ先にすべきは東山動物園に君を訪ね、きちんと挨拶することだったのだ。20年前、僕は妻ともに名古屋の賃貸マンションに住んでおり、夫婦仲は良くなかった。会社の成績も振るわなかった。すべてが負のスパイラルで、手のつけようがないほど僕の内面はカオス状態だった。仕事に打ち込むでもなく、趣味に走るでもなく、ただだらだらと毎日を過ごしていた。唯一のペースメーカーは、マンションの向かいにある中学校から聞こえてくる教師たちの声だった。なぜか生徒たちが騒いでいた記憶がない。教師は朝の登校時に校門の近くに立ち、やってくる中学生たちに挨拶をしていた。おはようございます。おはようございます。独特の抑揚を僕は妻の前で模倣したものだ。それで少しは夫婦仲も和んだと思う。時折狂雑物が混じる。さあさあ、そこを急いだ急いだ。左右をちゃんと見て。これも僕たち夫婦の笑いの種だった。夫婦仲も会社での成績も良くなかったが、なぜか執筆活動は順調だった。とある文学新人賞に入選した。それがきっかけで文庫のアンソロジーにオリジナルの短編が収録された。だから出版社が集中する東京への転勤は栄転だと思ったのだ。実際には左遷だった。多分会社は不真面目で小説ばかり書いていた僕をクビにしたかったのだろう。東京の上司は僕の理解者ではなかった。僕を誘導尋問して自己都合の退職に追い込んだ。それでもすぐに東京を引き払わず、失業した後もしつこく東京に居続けたのは、単に他に居場所を見つけることができなかったに過ぎない。結局、僕は作家としても後が続かず、完全失業者になった。フォトフレームに僕は君の写真を飾った。妻は言ったものだ。ゾウフェチ。妻は僕をそう呼んだ。不満はなかった。幼い頃から僕はアフリカゾウが好きで好きでたまらなかった。牙の短い穏やかな顔のアフリカゾウの君が僕には最高の存在だった。この写真も東京へ転勤になる直前、会社をサボって平日に君を見に行った時のものだ。惨状は全く変化しなかった。しかし、少なくとも君と一緒にいられた瞬間は、すべてを忘れられた。20年もの長い無駄な年月を経て、僕たち夫婦はやっと故郷の名古屋に U ターンした。僕は、君のことを思い続けていた。また名古屋に住めば、いつでも君に会える。地下鉄でほんの数分の距離に君はいる。確かにいる。だが、僕の願いをコロナ禍が阻んだ。名古屋に帰ってきたのは年明け早々。世間はまだコロナで騒いではいなかった。道行く人のマスク姿もまばら。これが冬でなかったら、マスク姿はほとんどなかっただろう。引っ越しのごたごたと、細々と収入を得ているライターの仕事で忙しく、君への裁縫は伸ばし伸ばしになった。そして、東山動物園は閉園した。いつ開園するか、それすらわからない。途端に僕を焦燥感が襲う。このまま君と会えなくなってしまうのか。その後、動物園はやっと開園する。しかし、それでも僕は君に会いに行かなかった。 すべては僕の怠惰のなせる技だ。やはりいつでも会えると思っていたのだろう。そして令和2年8月10日がやってきた。一つのローカルニュースが僕に世の中の非常さ、どうしようもない救いのなさを痛感させた。東山動物園の唯一のアフリカゾウ、ケニーが永眠。僕は泣いた。とっくに還暦を過ぎている男がアフリカゾウのために号泣した。そして、君の名がケニーであることを初めて知った。やっと僕は動物園に足を向けた。献花台の前で僕は汗水くになっていた。妻は同行しなかった。妻との仲はとうに修復されていたが、夏に弱い彼女は炎天下できっとダウンすると思って同行の申し出を辞退したのだ。夏の炎天下だからよかった。額から汗が浮き出るのが止まらず、周囲の人は僕が汗ではなく涙を拭っていたことに気づきもしなかった。朗読、劇団ジャブジャブサーキット、高橋健二。